今日のところで、特に、12節です。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためでありという言葉があります。今日の御言葉の中のもうちょっと、生徒たちを整えてとありますけれども、生徒というのは教会員のことですね。そして奉仕の働きをさせとありますけれども、各自の賜物を用いていくことです。そしてキリストの体を立て上げるということは教会の成長ですね。ですから、ここで言っていることは生徒たちを整えてという言葉ですね。整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためでありということです。で今日ですね、特に見たいのがごめん、もうちょっと下げて、ごめん、下げて反対、そうですね、生徒たちを整えるという言葉なんですね。で生徒たちを整えるっていうのは私たちの信仰を整えるということです。では整えられた信仰とはどういう信仰を言うのでしょうかというのは今日のテーマです。整えられた信仰とはどういう信仰なのかということです。で神様がこの教会成長のために用いられる人というのは力のある人とか能力のある人とか、もちろんそういうものは神様から与えられたものですから大切なものなんですけれども、でも神様が求めておられるのは奉仕の技をさせとありますけれども、奉仕ができる人というよりももっともっと大切なことがあるんだと思います。それが整えられたっていうことです。整えられたものこそが奉仕の技をするんだということですね。じゃあその場合のこの整えられるというのはどういう信仰のことを言うのかということなんですね。それで今日はですね、ダビデを通してこう整えられた信仰とはどういうものかというものを見てみたいと思います。次のところ行きますか。もうちょっと、ダビデの子供たちなんですけれども、ダビデにはたくさんの子供たちがいました。でそのうち上3人のことをちょっと言いますと、長男はアムノンと言います。で母はアヒノアム。でも彼はですね、最後まで言ってないか、この長男のアムノンは自分の罪によりアブシャロムに殺されるとありますけれども、アブシャロムっていうのは三男になります。で彼はですね、この長男のアムノンはお母さんがアヒノアムという人です。お母さんはアヒノアムです。でダビデはですね、いろいろな女の人から子供を得ます。で長男はこのアヒノアムという人からの子供なんですけれども、このアムノンという人はですね、三男にアブシャロムという人がいるんですけども、アブシャルムの妹のタマルという人がいるんですね。でこのタマルという人がすごい好きになるんです。でも兄弟なのでね、何も手出しできない時に嘘をついてね、その三男のアブシャルムの弟のタマルを自分のところに来させてください、ずっと寝てるの、私はずっともう病気で寝てますからタマルから食事を得たいのですと言って騙してタマルを自分のところにやって、このタマルを自分のものにするんですね。でその後このタマルをですね、追い出してするんです。追い出してしまうんです。これだけ愛したのに、もうタマルがですね、自分のものになった途端に嫌になって追い出してしまいます。でこれが長男のアムノンなんですね。でもうちょっと上げていってください。次男はキルアブと言います。で母はアビガイルという人です。聖書に出てきます有名な人なんですけど、でも聖書にはですね、この次男のキリアブという人は出てきません。で多分早死にしたんだろうなと思います。で次もうちょっと上げてみますか。でこの三男がアブシャロムです。で母はマーカですね。 のようにお母さん全員違うんです。お母さんが全員違うんですね。だから一夫多妻の家には問題は必ず起こってるんですね。で今日見るのはこのアブシャロムです。でこのアブシャロムはさっき言ったこの長男のアムノンが自分の妹をですね、自分のも、犯してしまうんですけども、そのためにアブシャロムはアムノンをものすごく憎みます。そして憎んでアムノンをついに殺すんですね。でところがですね、このアブシャロムは長男のアムノンを殺しただけではなく、ダビデに対して謀反を起こしてきます。ダビデに謀反を起こします。でそれがですね、ちょっと聖書を開けていただきますと、サムエル記第2ですね。サムエル記第2の15章です。サムエル記第2の15章の13節から「なぜアブシャロムがダビデに謀反を起こしたか」なんですけれども、そのままで言えば長男は、自分が殺してしまいますね。次男は多分病気で死んでいきます。そうすると順番でいくと、もう自分がその3番目で王位を継ぐことができるんですけれども、アブシャロムをですね、ダビデはやはり遠ざけてしまうんですね。そういうこともありまして、アブシャロムはダビデに謀反を起こします。そして第2サムエル記の15章の13節からお読みいたしますけれども、第2サムエル15章の13節から、ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいていますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブシャロムから逃れる者はなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。王の家来たちは王に言った。私たち、あなたの家来どもは王様の選ばれるままにいたします。こうして王は出て行き、家族のすべてのものも王に従ったっていうですね。ここにですね、ダビデの ダビデがですね、息子のアブシャロムから逃げ回ることが始まりますですね。そうするとですね、ここにダビデとアブシャロムの戦いがあるわけです。ところがですね、ダビデはエルサレムにとどまることなく彼は逃げていきます。でダビデの生涯において、最初の王様のサウルからもですね、ダビデは逃げていくんですね。ダビデは最初の敵のペリシテとは戦います。敵の国とは非常に勇敢に戦って、そこで何度も勝利を得ます。非常に強い人なんですよ。ゴリアテとの戦いで見るように、ダビデは非常に強い人です。ですからサウル王にしてもアブシャロムにしてもですね、戦おうと思えば戦える人なんですね。ところがですね、ダビデは戦わないんです。で逃げるんです。なぜ彼は逃げていったかなんですよね。で次のところいいですか。アブシャロムにはですね、アヒトフェルという人が味方につきます。でこの人はですね、そのサムエル記にありますようにね、当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであったという人がアブシャロムの味方につきますですね。だからアブシャロムにしてみたならば、このアヒトフェルという人が味方についてくれたということは非常に大きな力になったんです。このアヒトフェルがいるからこそ私は戦いに勝てるくらいの人がダビデの味方についたんですね。でその時ダビデは どうぞアヒトフェルの助言をですね、邪魔してくださいと言いますか、そういうふうにこう祈っていきます。じゃあダビデには誰がつくかというと、じゃあ上の方ですか。ダビデの味方はですね、フシャイという人です。でこの人はですね、ダビデの味方なんですけれども、アブシャルムのもとに行くんですね。でアブシャルムのもとに行って、このアヒトフェルの助言を打ち壊すように彼は、まあ、スパイとしてアブシャルムの方に行くんですね。そして、アブシャルムがですね、さっきのアヒトフェルという人がアブシャルムに、今夜戦いに行きましょうと言います。今夜戦いに行ったならばきっとダビデを打つことができますという一番いい方法を彼は助言するんです。ところがこのフシャイという人がですね、アブシャロムがじゃあフシャイお前はどう考えるかと言った時に、フシャイはその考えはダメですと言うんです。その考えはダメです。そうしたらダビデにはたくさんの勇士がついてます。今夜行ってもダビデはきっと待ち構えてるに違いません。だからもう今夜ではなく明日の朝整えてから行きましょうというアヒトフェルの意見をですね、ダメだって言うんですね。でそのために実はダビデとアブシャロムが戦った時にアブシャロムは負けてしまうんです。アヒトフェルの言うことを言うように戦ってたならばアブシャロムが勝ってたんですね。ところがこのフシャイという人がアヒトフェルの意見をダメだと言って、アブシャロムはアヒトフェルよりもフシャイの意見を聞いてしまったんですね。そのためにアブシャロムは負けてしまうんです。そういう戦いが起こるわけですね。まあそういう戦いが起こるわけなんですけれども、この時のダビデの気持ちというのが実は詩編の62編にあります。すいませんけども、詩編の62編を開けてもらっていいですか。こういう背景の中に実は詩編の62編というのがあります。この辺はですね、大体アブシャロムに追いかけ回されている時に歌っている詩なんですね。で62編だけではないんですけれども、特にこの62編を読んでみたいと思います。詩編の62編、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁かぐらつく石垣のように、まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。神をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるなら、神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。 この62編は今言ったアブシャロムに追いかけられている時に読んだ歌なんです、ね、そこで彼は何を言ってるかというと、一節の私の魂はただ黙ってただ神を待ち望むと言ったんですね。ダビデにしてみたならば、アブシャロムに命を狙われて追いかけ回されている時です。いつ殺されるかもしれない時なんです。そういう時普通に祈る祈りは、神様助けてください、どうぞ敵を打ち破ってくださいと祈るはずなんですね。ところがその時のダビデの祈りは、私の魂は黙ってただ神を待ち望むと祈ったんです敵は3節にあるように、お前たちはいつまで一人の人を襲うのか、一人の人とはダビデのことですね。そして4節に、誠に彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。アブシャロムがダビデをその王の位から突き落とそうとしているように、ダビデはですね、アブシャロムからこう逃げ回り、その王位も奪われようとしていくわけです。私たちがそのような状況になった時には、もちろんそういう戦いがなくても誰かが私のことを、私の敵になって私の悪口を言ったり、私を辞めさせようとしたり、いろいろなことがあるときに、私たちの祈りは、主よ、あの人をどうかどうかしてください、私をどうぞ守ってくださいという祈りです。ところがダビデの祈りは黙るんですね。黙って神を待ち望むということです。ただしこの時の黙るというのは何もしないという意味ではありません。彼は一節の後半の、私の救いは神から来る、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされないと言っているように、神様が守ってくださるという確信の中にある沈黙なんですね。騒がないということです。彼は騒がないということです。先ほどのこの、そうですね、もうちょっと、はい、ここにアヒトフェルという人が出てきますね。アヒトフェルという人がダビデのですね、まあ、親しい人だったんですね。この人は、でもその人までもが敵に回ってしまいます。その時にダビデはこの人の助言をですね、虚しいものにしてくださいっていう、彼はやはり祈ります。そしてフシャイという人をアブシャルムのもとに送ります。そういうことはします。ただそういうことをしながらもですね、彼の周りにアブシャラムがいて、またこのアヒトフェルという人が敵についたときに、それでも彼は神様を待ち望むという信仰を持っているんですね。神様が求めておられる人というのは戦う人ではないです。死を待ち望む人です。死を待ち望む人を神様は求めておられます。ここでもちろん彼はね、フシャイを送り、そしてアヒトフェルをどうにかしようと。アヒトフェルはこの後ですね、自分が素晴らしい意見を言ったのに、それをアブシャロムが聞いてくれなかったということで、彼はこの後自殺するんですね。そういう運命にある人です。しかし神様、ダビデにはですね、フシャイがついたんです。神様がフシャイを送ってくださったんですね。黙って神様を待ち望んでいるとき、神様はアブシャロムを滅ぼすためにフシャイを送ってくださいました。このフシャイは、ダビデがね、お前来いと言った人ではないんです。この人自らやってきた人なんです。 この人自らダビデのところにやってきた人なんですね。ダビデがお前も一緒に来いよと言った人ではないんです。まさに神様が送ってくださった人なんですね。黙って神様を待ち望むとき、神様が働いてくださいます。ダビデにとって大切なことは何だったんでしょうか。黙って神様を待ち望むことです。黙って待ち望むことほど信仰のいることはありません。黙っていることほど怖いものはありません。何かしないといけないと思います。何かここで動かないといけないと思います。何か自分が何かしないといけない味方をもっと呼ばなければいけない、もっと力をつけないといけない、もっとアブシャロムを倒すためにアブシャロムの味方になっている人をこちらに引きずり込まないといけない、いろんなことをずっと考えます。私たちは何かこうしないといけない、ああしないといけない、もっとこうしないといけないんじゃないか、あの人にこうしないといけないんじゃないか、いろんなことを考えます。でも一番大切なのは黙って神を待ち望むことです。口語訳聖書なんですけれども、口語訳聖書の訳でいきますと、詩編の46編の10節がですね、これ口語訳聖書です。静まって私こそ神であることを知れと書いてます静まるということが大切なんですね。あの詩編の46編10節読んでもそのように書いてますね。口語訳聖書の訳でこういう書いてるんですけど、静まって私こそ神であることを知れとあります。私たちは静まって神様を待つということが大切なことなんで、私たちは騒ぎ回ってあれはどうする、これはどうする、あの人に何かを話して聞いてください、あの実はこのことがねというんではなくて、静まること、神様を求めること、そのことを一番大切なんだと思います。そのことを待ち望むということが大切なんだと思います。そういう人こそ神様の奉仕をできる人です。神様の奉仕に携わることができます。ですから今奉仕にいろいろ携わっている方いらっしゃいますが、まず大切なのは自分であれしようこれしようという考える前に静まるということ。神様は何をどう言おうとされるんだろうということを聞くということ、それが大切なんだと思います。私はこう思うからこうするんじゃなくて、神様がどう言われるのか、神様はそれを本当にしろと言っているのか、そのことを聞くことなんですね。使徒の働きの13章を見てみますと、使徒の働きの13章にですね、使徒の働きの13章1節からですか。使徒の働き13章の1節から、さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した、という言葉があります。バルナバとサウロという人は当時のアンテオケ教会にとってどういう人であったかというと、この教会を育てていった人です。最初バルナバが使わされて、この教会をですね、成長させていきます。異邦人の人たちがたくさん救われたというのを聞いてバルナバがそこに行きます。でもバルナバは自分だけではダメだということで、サウロを呼んでサウロに手伝ってもらいます。この二人というのはアンテオケ教会にとっては柱なんですね。で、この二人がこれから宣教に行くということは、 教会にとってみたならば非常に痛い痛手なんです。もしこのまま人間的な思いでこの二人が私たちは宣教師になります、宣教に行きますというと、そこに反対も出たかもしれません。いや、あなた方にはまだいてもらわないと困るとかね。ただこの時彼らは何をしたかというと、何をしたのか、2節に礼拝をしています、主を礼拝し断食をしているととあります。断食というのは祈ることです。職を立ってまで祈りに専念することです。そのように主を皆がですね、皆が礼拝し断食して祈っている時に、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言います。それに対して反対する人は一人もいません。なぜならば主の命令と彼らが確信したからです、ね、神様の働きに従事するとき、そこには必ず礼拝があり断食、つまり祈りがあります。まさにここに皆が静まって神様を求めたんですね。皆が静まって心を一つにして神様を求めたときに、この二人を神様の働きに就かせなさいという命令を彼らは聞きます。そこに彼らは、あ、本当に神様の命令だということが分かっていくんですね。もうちょっと上げて、次のところ行っていいですか。もうちょっと上げてください。もっと上げて。はい。ダビデは、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、先ほど読んだこのような信仰を持ちました。じゃあそれに対してアブシャルムはどうだったかというと、ちょっと挙げます。アブシャルムはこのアムノンを殺すときにですね、アムノンを殺す部下たちに言うんです。私がアムノンを撃てと言ったら彼を殺せ、恐れてはならない、この私が命じるのではないか、強くあれ力あるものとなれと言います。ここにダビデとアブシャロムの大きな違いがあります。ダビデは私は黙ってただ死を待ち望む人でした。死を待ち望んだ人です。それに対してアブシャロムはこの言葉なんです。ここにこの私が命じるのではないかと言ってるんですね。この私なんですね。アブシャロムはここに大きな間違いをしているんです。主が命じるとは言ってないんです。この私が命じると言ってるんですね。彼にとって主ではないんです、私なんですね。この私が命じるからアムノンを殺せと言ってます。ダビデとの違いがここにあるんですね。黙って神様を待ち望むダビデと、私が行動を起こしていったアブシャロムがここにあるんですね。ダビデにとってみるならば、主がどうされるかをずっと見ていく人です。主がどうされるのか、主がどう動かれるのか、それを待っている人です。でもアブシャロムは自分から動いていった人です。そこに大きな違いがあるんですね。そしてもう一度詩編の62編に戻りますけれども、もう一度詩編の62編開けていただいていいですか。詩編の62編で詩編の62編の8節、詩編の62編の8節です。詩編の62編の8節に、民よ、どんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである。ダビデは自分が受けた恵みをそのままにせずに民に語ります。民に語りかけます。どんな時にも神に信頼せよです。アブシャロムが言ったこの私が命じる、この私ではないんですよ。ダビデが言ったのは、民に対して言ったのは、どんな時にも神に信頼せよです。どんな時にもこの私に信頼せよとダビデは一言も言ってないんです。この時ダビデはアブシャロムとの戦いに勝つんです。でも 自分はこれだけのですね、アブシャロムの反乱に対しても私は勝利を得た、これほど強い王だ、だからみんなこの私に信頼せよって言うならと言いたいのが普通です。普通だったならばこの私に信頼せよ、この私があなた方を治める王だから、この私に信頼しようと言うのが普通なんです。ところがダビデは神に信頼せよって言うんですね。民に対して、みんなに対して、神に信頼せよって言うんです。ここがアブシャロムとダビデの大きな違いなんです。私たちはどうしてもこの私、この私に信頼しなさい、この私に聞きなさい、この私が言うことが正しい、それが普通の王様なんですね。ところがダビデは彼の信仰の経験から民を神に信頼せよって言うんですね。王様でありながら神を民に信頼せよと言えるというダビデの素晴らしさがあるんです。それだけの信仰を持っていたダビデだから、アブシャロムが反乱しても彼は逃げたんです。なぜ逃げたか、なぜ戦わなかったか、すべてを主に委ねたからです。すべて主が私を守ってくださる、主はどう動かれるのか、それは主だけが知っていることなんだ、主に委ねたんですね。ここで彼は、ダビデは兵を集めてアブシャロムと戦う用意をしていない、しているわけではないんです。神様はどう言われるのか、どうされるのか。で、特にアブシャロムの反乱というのはバテシバとの姦淫の後の話です。そしてまたアブシャロムがアムノンを殺した時もですね、彼は正しく裁かなかったんですね。ただじっとして何もしなかったんです。王として子供をちゃんと裁かなければいけない立場、何もしてなかったんです。そしてこのアブシャロムの反乱が起きるんですね。その時彼は、私は今までのこのような罪を犯したゆえにこのような裁きがあるのかもしれないと彼は思ったかもしれません。その時に全てを主に委ねよう、彼は全てを主に委ねる決心ができているんです。それで彼は何もしなかったんです。何もせず、ただ神様に委ねていくんです。ただ彼はエルサレムを逃げていきます。でも彼の心にはこの詩編の62編が生まれるんです。神様が求めておられる聖徒、神様が整えようとしている聖徒、それはどのように整えようとしているかというと、このように神様の御言葉を聞く人、神様の御声を聞く人、私がこう、私の思いはこうだ、私がこうしたいからだではなくて、その前に主の御心を求める人、主の導きを求める人、主の声を聞く人、そして今この私がしようとしていることは本当にあなたの御心ですかと聞く人です。ゲッセマネのイエス様の祈りです、ね、本当なら今日はこのところの話をしてもよかったんですけども、来週が十字架ですよね。でその次の週がイースターですので復活の話になります。でも十字架にかかる前、イエス様がこのゲッセマネでこのような祈りをされます。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈りますね。この祈りはイエス様でさえ、御心ならばこの杯を私から取り除けてくださいですね。これは杯は神の怒りが溢れている杯です。私たち今日主の晩餐を行いますけれども、その杯はイエス様の十字架を表す杯です。でもイエス様がここで飲もうとされている杯は、私たちの罪に対する神の怒りが溢れている杯です。それをイエス様は飲み干そうとされます。その時にそれは父なる神様から捨てられることであり、呪われることであり、そういうものになる。そういう意味で彼は、イエス様はすごく苦しみます。だから御心ならばこの杯を取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈られます。だからこれがダビデの祈りでもあったんだと思います。黙ってただ神を待ち望む祈り、黙ってただ神様を求める思いというのは、私の願いではなく御心の通りにしてくださいという祈りなんですね。 私はこうだ、私はこうだではなくて、私はこう思うけれども、あなたの御心は何ですか、あなたの御心はどこにあるのですか、という求める、そういうことを求める人が教会を成長させていくんです。私の思いでこうしよう、私はこう考えるんだからこうしたい、こうしていくんだという人は実は教会を倒す人です。そうではなく、主の御心はどこにあるんでしょうか、私はこうすることが本当に主の御心だと信じます、主は私にこのように語られました。皆さん、主の御心を求めましょう。そして皆で主を礼拝し断食して、そのことを求めていくときに教会が成長していくんだと思います。私の思いではなく主の御心をなす、それが、そのような思いになること、そのような教会が聖徒であふれることを神様の願いなんだと思います。聖徒たちを整えるというのは神様を求めるものになるということです。ただ間違えていけないのは、自分の力で整えることはできません。自分の力で自分自身を整えることはできません。私たちが整えられるのは神様です。私たちを整えてくださるのは神様です。だからそのことも委ねていかなければなりません。私は自分の力で私自身を整えていく、私は聖書を読んで祈って私自身を私は整えるんだということはできないんですね。全部主の御手に委ねないといけません。主よ、この私を整えてください。主よ、私があなたの御心を第一とするものになるように私を整えてください。主よ、私をそのように変えてくださいという祈りなんだと思います。変えてくださいって、素晴らしい祈りですよね。私は自分で自分を変えることはできません。神様しか私を変えることはできません。ですから、主よ、この私を変えてくださいと祈るときに、主は私たちを変えてくださるんだと思います。この詩編の62編のですね、一節のように、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る。この御言葉っていうものを本当に私たちも大切にしていきたいなと思います。ではお祈りをしたいと思います。